こんにちは、とちもとつねよしです。今日はですね、ウェブブランディングの始め方3ステップということでお話をしていきたいと思います。今ですね、私も今ウェブブランディングっていうので、セミナーをテーマでですね、セミナーを今開催させてもらってるんですけれども、非常にそのこのテーマっていうのはですね、皆さんのやっぱりこうニーズがあるっていうことが分かってきてですね、僕も起業してからずっとこの、情報発信やね、ブランディングっていうのはずっと、メルマガを使ったりブログを使ったりとかですね、ソーシャルメディアを使ったりっていうことでやってきまして、で現在でも様々な媒体を使ってですね、この皆さんに価値を届けるための情報発信をしたり、このウェブブランディングっていうのをこうずっとやってきた結果として、やっぱりその、僕のことをこう地域で知ってくださる方が増えてきてですね、で、どっかでお会いしたことが なかったりもする方もいるんですけど、実際にそういう方がね、僕のことを知ってくれたりして、るっていうことが増えてきまして、これも本当にこのウェブブランディングをずっとやってきた結果なのかなと感じているんですけれども、今日はですね、そのウェブブランディングっていうのをこれから始めていきたいと思われている方に向けてですね、すごくシンプルにこの3ステップっていうのに僕が体系化をしまして、今クライアントの方にも教えているところではあるんですけれども、これをすごくシンプルな形にしてですね、ちょっと解説をしていきたいなというふうに思っています。で、まずじゃあウェブブランディングを始めていく際に、第一ステップとしてですね、ここに書いてある価値を知るっていうことですね。自分の持っている価値っていうのをまず知るっていうことが、このブランディングをこれから始めていく際に一番大事なことになっていきます。で、そもそも自分の持っている価値や持っているノウハウやだったりとか、あと強み才能っていうものだったりとか、そういったものをまず知るっていうことですね。で、これをちゃんとこう要は把握できていない方が非常に多いなというのをすごく感じます。で、この自分のことを知るっていうことを怠ってしまってですね、で先にそういう集客のノウハウやマーケティングノウハウとか、そういったことを学びに行く方が非常に多いんですけども、順番としてはまずやっぱり自分のことを知るっていうことがすごく大事になってくるんですね。で、それをやっぱ知らないことには、どんな人が逆にお客さんになるのか、逆に言えば人が適しているのかっていうこともやっぱ分からないですし、どんなねことを提供できるのかっていうこともそもそも分からないというところがあるので、そのあたりもちゃんとやっぱりその知るために、例えばお客さんがどんなことを求めているかっていうこともまず知らないといけないし、価値が何が価値になるのかっていうこともそもそも把握しないといけないですね。例えばですけど、本当に自分が当たり前にやってることって世の中に対して求められてるってことが気づかないんですよね。例えば普通に今までやってきた、例えば事務作業とかの仕事が実は今世の中に求められたりすることってあるわけですね。例えば起業家の方とか経営者の方って、それ単純作業がなかなかできなかったり、決めたことを毎日ルーチンとしてこなしていくとかっていうのが苦手だったりとかする方って結構いるわけですね。じゃあそういうあなたがやってきたと事務作業とかっていうのが当たり前にこうできるっていうことがですね、例えば起業家経営者にとってはすごく価値になるわけですね。じゃあそういうことを仕事にして、例えば提供することを例えばできたりするわけですよ。で、そういうふうにして、まずその自分の価値っていうのを知るっていうところと、そもそも何を価値と感じてくれるのかっていうことですね。自分の持ってるものを、それをまず知るっていうことが第一ステップになります。で、その価値を知るっていうことでですね、実際僕がお勧めしているのが、そのウェルスダイナミクスっていうツールを使ったりとか、することによって自分の才能や強みっていうのが見えてきたりします。あとは、そういうコアバリューっていうんですけれども、その自分の過去の経験や過去の体験を通して培ってきた自分の、ものっていう、そういう才能、気質っていうのが、あるわけですね。で、ある説によると才能っていうのは大体18歳から20歳ぐらいまでの時に大体こう確立されてしまうということを言われてるんですけども、そういう結局過去の経験とかを遡っていくと、自分がどういうこうね、経 経験によって今の自分ができたのかっていうことが、まあ、分かってくるわけですね。そうするとその過去の経験から培ってきたものっていうのはなかなか簡単には覆らないし、要は普通にやってきてることっていうのは、無理したりとか意識してやってる人にとってはですね、まあ、絶対にその人たちにとっては、まあ、勝てないんですね。その当たり前にやってることっていうか普通にやれてる人にとっての、まあ、やってることと、意識したり無理して培ってきた人が、まあ、つけた能力っていうのは全くその差が出てしまうわけですね。なので、この自分の当たり前にやってるようなこうもの強みっていうのをですね見つけられると非常にそれはその人の、まあ、本当の強みになってくるので、ぜひこの価値を知るっていうところをまず一番目に、しっかりやっていただきたいなというふうに思います。で、二つ目がですね、価値を誰に届けるか。これはいわゆるそのターゲットを決めるっていう話なんですけれども、価値を知ったら今度その価値を誰に届けていくかっていうターゲットを明確に、しないといけないですね。で、このターゲットの決め方っていうのはいくつかあるんですけれども、まあ、いくつかある中で、ちょっと今日は一部ご紹介すると、要は、まず自分が心から助けたいと思う相手をターゲットにするっていう方法ですね。で、これはどういうパターンかっていうと、まあ、過去に自分が同じ、要は自分が過去に悩んだこと、で、それを克服した。要は、それと同じような悩みを持っている人に提供するっていうパターンなんですね、これって。そうなるとどういうふうに、まあ、いいかっていうと、結局その顧客の悩みっていうのが自分の経験したことなので、すごく手に取るように分かるんですね。だから共感も得られやすいし、そういう人たちにとってはすごくその、とかね、まあ、リーダーシップというか、あ、そういう人についていきたいと。この人だったら自分の痛み、悩みっていうのを分かってくれるということで、非常に強い共感を得られるというところがあるので、すごくその人たちにとってはですね、受け入れてもらいやすいというところがあります。あとはシンプルに今既存の顧客とかがいるんであればその中での最も利益を上げてくれている有料顧客の人たちからターゲットにしていくと、いや、そういう有料顧客の人のような人にもっと来てほしいと、いうことでそういう人たちに向けたターゲットを決めてその人たちに向けてこう、まあ、発信をしていくということですね。そうすれば、まあ、割とシンプル、まあ、スムーズにですね、こう、その人たちに受け入れてもらうことができるっていうところが、まあ、あるので、まあ、他にもターゲットの決め方が、もちろんあるんですけれども、ちょっと今日は2つターゲットの決め方っていうのをね、例でお話しさせていただきましたけど、全部で一応5つ、まあ、ありますので、まあ、それはまたちょっと別の機会でちょっと詳しくお話しさせていただこうかなというふうに思います。2つ目が価値を誰に届けるかを決めるということですね。で、3つ目、価値を届けると。例えば情報発信やサービス提供って書いてますけれども、価値を届けるっていうのは、まあ、例えばそれ情報発信をして役に立つ情報や、まあ、ためになることをこう話しする、情報発信をしていくっていうこともそうだし、実際に商品、サービスを利用してもらって価値を届けていくっていうことだったりとか、実際にその成果に貢献していったり、習慣を変えていくとか、成功、幸せを、まあ、サポートするみたいな、これも具体的に価値を届けるっていうことですよね。だから3番は価値を届けていくっていうことなんですけども、これ例えばですね、ターゲットの人たちが決まったのであれば、例えばターゲットの人たちが実際によく目にするメディアだったりとか、よく手にするものだったりとかっていうものを通じて情報発信をしていくって話ですよね。例えばですけど、60代、70代の人がターゲットなんであれば、その人たちが手にする、目にする媒体ってどんなものなのか。じゃあ、例えば電車の広告なのか、折り込み、ね、新聞の折り込みチラシなのか、とかですね、看板なのか、とか。まあ、そういった形で、そのターゲットの人たちが、まあ、目にするようなもの、使うようなものっていうのに応じてですね、まあ、メディア、発信するメディアっていうのを選定していかなければいけません。例えば、60代、70代の人たちがターゲットなのに関わらず、インスタグラムをやったりとか、フェイスブックをやってても、なかなかリーチする率っていうのは、低いと思うんですよね。なので、まあ何でもかんでも SNS やったりとか、ホームページだったりとか、ウェブを使ってっていうものではなくて、まあ価値を届ける相手に応じてですね、媒体っていうのを決めていく必要があります。 ということで、まあ、今回ね、こう YouTube とか、僕今これね、発信させていただいてますけど、YouTube もやっぱりいろんな世代の方が、まあ、見ます。なので、その方々に合わせてですね、内容ももちろん変えていかないといけないですし、発信する媒体っていうのも、多分 Facebook だったら Facebook でちゃんと、アクティブで見てる人たちのユーザー層っていうのはありますし、Instagram は Instagram でやっぱりユーザー層っていうのはまた違ったりとか、特性が違いますよね。で、LINE は LINE でまた違ったり。で、あとメールマガジンとかブログでもやっぱ違ったりとかするので、まあ、どんなユーザーがね、見ているかっていうことを想定しながら発信していく、価値を届けていく手段っていうのを見つけていく必要が、まあ、考えていく必要があるというわけですね。以上がですね、ウェブブランディングの始め方3ステップということでお伝えさせていただきました。ぜひね、このウェブブランディング、これからはですね、この今、特に価値を届けていくっていう方法については、まあ昔と比べてですね、お金をかけなくても、まあ自分のメディアを持ってですね、自分で、まあファン、フォロワーを作っていき、発信をしていく。要は、お客さんとか見込み客と、ダイレクトに、設定を持ってですね、情報発信ができるようになった時代になりましたので、非常に手軽にですね、このウェブブランディングっていうのができるようになりました。なのでですね、この、今の時代にこのウェブブランディングをやらないっていうこと自体が非常に機会損失になります。ですね、このウェブブランディング、どんどん加速してですね、始めている方が増えていくといいなというふうには思っています。ぜひね、今日の内容を参考にしていただいて、このウェブブランディング、始めていただきたいなというふうに思います。それでは、最後まで聞いていただきましてですね、ありがとうございました。ぜひ面白いなと思っていただきましたら、チャンネル登録していただければと思います。それでは、ありがとうございました。